もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、こんにちは。よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
50です。
50歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
51です。
お子さんは？
上が、娘で20歳。
はい。
下が18の男の子です。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
下の子、今高校3年生の息子の子育てで、
うん、
割と不安が強くて、ご心配性のため、
うん、
息子を過保護に育ててしまったっていう自覚と反省がをいつも持っています、
うん、
それで最近も息子の成長とか向上心を私が心配しすぎて阻害してしまったんじゃないかっていう、
うん、
不安になる出来事がありまして、
うん、
自己嫌悪に陥ってしまいました、
うん、
今後も大きくなったので、
うん、
息子がちゃんと自立した大人になるために、
うん、
まあ、母親としてこうどう気をつけていったらよいかっていう点もアドバイスいただければと。
はい、先ほどその不安な出来事があってっていうのはどういうことですか？
ですね、具体的に言いますと、高校は上に大学もある高校に通っておりまして、
はい、
進路をどうするかって言った時にですね、
はい、
そのまま上の大学に行くか、
はい、
他の大学を受験するかっていう、そういう選択肢があるんですけれども、
はい、
高3になる前ぐらいに上に上がるのには推薦ではいけそうなんですけれども、もうちょっとレベルの高いところに大学も受けてみたいな話があったんですね、
うん、
で本当に大丈夫なのかみたいな感じでこう確認してしまったんです、
うん、
でただ私も素人ですから、じゃあちょっと塾にも相談に行ってみようっていうことで2人で行ったんですけれども、
うん、
先生に大丈夫ですかねみたいな感じでこうやっぱ不安を口にしちゃったんですね、塾のところでも、うん、
はいはい、
でそこの先生も割とその厳しめの先生だったので、
うん、
受験はやっぱり気持ちが一番だから、強い気持ちを持っていないと、
うん、
こう、 うまくいかないし、
うん、
最悪結局どこにも受からなくて浪人しちゃうとか、
うん、
今の付属の大学よりもレベルが下がるとかっていうことも覚悟しながらやらなきゃいけないっていう、そういう現実的な話もされてきて、
うん、
でその後なんか息子の方から2日ぐらいして、
うん、
お母さんもう決めたからって言うんですよ。もう、一応その他の大学行くのに、推薦っていう制度もあるんですけど、
うん、
その推薦がダメだったら一般受験はしないで、併設の大学の方に行くよみたいな、もう決めたからとか言うんですね、うん、と思ってそんな簡単に決めちゃうのと思って、
うん、
私やっちゃったかなもしかしてって思ったんですね、
うん、
せっかく息子がやる気になったのに、なんか心配しすぎてしまって息子のこうやる気を削いでしまったんじゃないかっていう、自分を責めるような気持ちがどんどん湧いてきてしまって、
うん、
その後も何回か確認はしたんですね、
うん、
本当にいいのやらないでって、その塾に入るんだったら早い方がいいし、やるんだったら本当にやる気があるんだったら応援するよっていう話は何回かしたんですけど、
うん、
なんかお母さんもう言わないでくれるって、その苦しめたいのみたいなことを言われたので、
うん、
これで良かったのかなっていうのと、あとは、今後どうしていったらいいのかっていう、はい、いろいろな気持ちが混ざってる感じなんですけど、
うん、
はい、
それでそのご主人の方はどう言ってんの？
夫はですね、うん、外国の人なんですね、
はい、
でそれで、やっぱり日本の受験制度とかは全然わからないので、
うん、
私が結局全部
うん、
考えてやってるって感じなので、
うん、
一応説明はするんですけど、
うん、
積極的なアドバイスってのはないんですよ、
うん、
はい、
あなた今夫との関係はうまくいってんの？
喧嘩はしてないです。喧嘩をした時期も、かなりありましたけれども、
うん、
どっちかっていうと最近は諦めの境地かなっていう。
諦めの方ですよね。
はい、
はい、はいはい、このまま上の学校に行くと、
はい、
お子さんは決めたというふうに言ってる、
はい、
だけどそれに対してそんな簡単に決めちゃうのかと、
はい、
もうあなたの人生今子供になっちゃってるわけですよね、
はい、
だからあなた子供のことで相談して電話くださったんだけれども、
はい、
今自分の人生どうしていいか分かんないんじゃないの？
そうですね、実は私が、
うん、
ずっと仕事はしてたんですけれども、
うん、
ちょっとこう5、6年前にその体を壊しちゃいまして、
うん、
あまり仕事もできなく、
うん、
こう自分のこうなんて言うんでしょうね、やりたいことができなくなっちゃったっていうのもあるんですよね、
うん、
はい、
自分の仕事ができなくなったという自分への絶望、夫への諦め、
はい、
その自分の人生の問題を全部18歳の息子にどっかーっと乗っけたんだよね。
あ、そうですね。
本当の問題は自分の好きだった仕事ができなくなってること、
はい、
夫に対する諦め、この自分の人生に対する諦め、
はい、
これをどうしますかっていうのが今日の相談じゃないの？
そうだと思います。
いや、そうだと思いますって言ってくれたらもう本当にもう素晴らしい先生が回答いただいてきます。今日はスタジオに心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらっしゃってるので伺ってみたいと思います。
はい、どうもこんにちは。これから息子とどういうふうに接していけばいいか、まあ、ほっといてあげてくださいとしか言えないわけよね、
はい、
うん、まあ、関心を向けてほっとくってことになるんだけれども、
はい、
でもそれができないのはなぜかっていうのは、
はい、
息子のことを心配しているけれども、
はい、
成果も欲しいのよ息子が。だからややこしいわけ、
はい、
ただ心配して見つめてあげれば、
はい、
彼の決断に沿って、
はい、
ちょっとあれかなと思っても応援してあげて、
はい、
行けば子供はだんだんと自信をつけてくるじゃない。たとえ失敗したとしても、
はい、
失敗した時はまた慰めてあげればいいわけじゃない、
はい、
でもそれじゃダメなのよ。成果が欲しいから、
はい、
子供を通して成果を得ようとしてんだもん、
はい、
だから ややこしいし、自分の人生の代わりをあなた、はい、私の代わりにやるのよというような操縦に入ってるわけよね、
はい。
で、操縦っていうのはコントロール、これ暴力なんですよ、
はい、
だからね、なんでね、可愛いお声なの、の方なのになんで耳が痛いのよ聞いてると、なんか僕、
はい、
暴力を振るわれてる声に聞こえちゃうんだよ僕なんかも、
はい、
だからまあ、それちょっとわざと大げさに言ってるんですけどね、
はい、
息子さんとしたらきっとそうだと思うよ、
はい、
だから母は心配だ心配だと言いながらも、
はい、
その声を聞くたびに自分はコントロールされようとしている、暴力を振るわせるときっと思ってんだと思う、
はい、
そうすると、お嬢さんはどうしてされてんですか？
娘はですね、うん、すごくしっかりしてるというか、
うん、
もう昔から自分のやりたいことがもうはっきりしていて、
うん、
心身ともに健康な子供なので、
うん、
あまり心配をしたことがほとんどないんですね、
うんうん、だからそうなると、まあ、すごい嫌味な言い方になるけれども、
はい、
要するに娘の人生に介入して自分の何か存在感を表すことはお嬢さんにはできないよね、やっぱり母としてはね、
はい
は
い、
それで私はこれからどうしたらいいかって言って、一番最初に加藤先生が、
はい、
まずご夫婦の関係はどうですかって聞いたあたり、
はい、
ここを決断しないと、どっか考えをまとめないと、
はい、
何かっていうと形の枝は分かれる分かれないあるかもしれないけども、
はい、
もう完全にこの人とは別の人生は一緒に歩むことをやめるか、
はい、
そこをはっきりやっぱり決めるべきじゃないの、
は
あ、そうしないとあなたの未来が、
はい、
に進めないのよもう今、
は
あ、そうすると目の前にあるものにしがみつくから、
はい、
彼自身の人生も壊しちゃうかもしれない、
はあ、
だから自己嫌悪に陥ってるわけじゃない、
はい、
自己嫌悪に陥る理由ないよね、息子のことを心配してあげて、
はい、
でも息子にやってることが本当はトリッキーであるってことを知ってるから自己嫌悪に陥ってるわけじゃない、
はい、
じゃあまっすぐ進むべき道は何かって言ったら、
はい、
まず旦那さんとの関係をちゃんと心の中で整理し、
はい、
そして具体的な形が必要だったらそういうふうに踏み出すこと、こっから始めない限り何も始まんないのよ、
はい、
もうすでにあなたは自分の人生諦めているんだけれども、
はい、
それは間違ってるね、
はい、
うん、まだまだ未来あります、
はい、
ね、だからそこを旦那様とどうしたいの、修復したいの、それとももう修復はできないと思ってるわけ。
今すぐ別れたいとかそういう気持ちはないですけれども、
それはトラブってないからっていうだけの話でしょ。
そうですね、はい、
要するにだ心の問題に対するウエイトが基本的に低いんですよ、
はい、
物とかお金とか地位とかそういうものに対するウエイトはこれまであなたは高いところに置いてきたけれども、
はい、
人間の触れ合いとかその心についてそのエネルギーの問題とか、
はい、
そういうことのウエイトが低いんですよ、
はい、
だから人生は具体的なもんだと思ってるんですよ、
はい、
だからうまくいってない関係でも放っておけるんですよ、
はい、
でもそれだとあなた自身のエネルギーがやっぱりなくなっていくと思うよ、
はい、
やっぱり誰と生きるか一人で生きるか、
はい、
ご自身の生き方の問題に立ち返っていただいて、まず一番最初にネックになっていること、息子の大学受験ではなくて夫との関係について、じゃあゆっくりちょっと考えようと、本当の心で感じているものを探ってみようとかね、いう姿勢が今は僕は必要だなと。そうすると息子に対するなんか言葉も変わってくるような気がするんですね。方向が違ったからね、やっぱりね、今は必死だもんだって、成果も欲しいんだもん。うん、
そうです、おっしゃる通りです、
うん、ね、これまではあなたはやっぱり物の価値とか地位とか、
はい、
そういう見かけのものに価値を置きすぎた人生だったと思うよ、
はい、
そこは逆転させることだろうね、
はい、
そうしないと次の人生始めにくいよね、やっぱりね、
はい、
はい、いろんな価値があると思うよ、よく生きていく上ではね、
はいはい、
それを共有して生きていくのは誰かっていう問題なんですよ、人生の楽しみは。この私の思いが分かってくる人と一緒に生きていこう、そこが面白いわけじゃない、
はい、
ね、加藤先生もう一回ちょっとね伺ってみたいなと思います。
あ、はい、ありがとうございます、
はい、まあ、でも澤先生とおっしゃってる通りで、
はい、
夫との関係が第一だと僕も思いますよ、
はい、
で今までのあなたは、
はい、
最も安易なことをやってたわけ。
安易なこと、
その安易なこと、
子供
を巻き込んだっていうこと、
はい、
自分の人生の失敗に子供を巻き込んだんです、
はい、
だけどもあなたは真実に直面今しましたから、
はい、
もう息子の人生を自分の人生の失敗に巻き込むことないですよね、
はい、
まだまだ若いです、50歳。
そうですかね。
そうですよ、まだまだこれからですよ人生。
わかりました、じゃあ息子はもう好きなようにさせます。
はい、
で私は自分の課題を、はい、整理します。
はい、どうも失礼します、
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、失礼します。
自分の人生を活性化する最も安易な方法は他人を巻き込むことです。